NHK のドラマで語り部という放送があったんですが、見ていただけましたでしょうか。最後に私もちょっと出たんですけどね、分からなかったと思いますけども、広島市が3年計画で語り部を要請しております。というのも、今の証言者が皆さんがもう80代の中盤から後半になっていらっしゃいますのでね、絶えそうなんです。で、それの語り部の養成を3年事業で行っております。それの一期生の私入りましてですね、この語り部の証言者の人のですね、4人のお話を聞いてそれを語っているんですけども、そのうちの一人で松原美代子さんという方のお話を今日はさせていただきたいと思います。ちょっとこのボード上上げさせてくれ。皆さんこんにちは。今日はようこそ平和記念礼拝にお越しくださいました。平和って何だろう。これから約1時間、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。平和記念日がもうすぐやってまいりますけれども、記念日って何であるのでしょうか。なぜでしょうか。それは忘れてはいけないから、忘れてはいけないから記念日はあるなどと思います。しかし、憎しみや恨みを忘れないぞ。広島では喧嘩をした後に、覚えとけよ、忘れへんのじゃけえのというような言い方をしますけども、こんな忘れないという意味ではないと思います。許し合いの心を込めて、過ちは繰り返しません、 Never again という気持ちを忘れない、過ちを繰り返さないということを忘れないための記念日だと私は思っています。そんな思いでこのお話を聞いてください。今日は教会学校の生徒さんを対象としたお話し会ということなので、話の展開はそのようなつもりでいたしますので、少し私に語ってるのというところがあろうかと思いますが、ご容認いただけたらと思います。1945年8月6日、朝8時15分ピカーッ、ドドーン、広島の町に2つ目の太陽、火の玉が現れました。直径280メートルの火球です。瞬く間に広島の町は火の海となり、やがて2つ目の太陽、火の玉は黙々とした雲の柱となりました。しかし、誰もこの2つ目の太陽を、火の玉を見た人はありません。なぜだかお分かりですか。そうなんです、この火の玉の下にいた人たちはみんな亡くなったのです。殺されたのです。私は爆心地から 3.5 キロメートルの地点で被爆しました。ここに広島市の地図がありますが、私の被爆したのはここです。爆心地はここになります。と言っても、私は皆さんよりももっともっと小さな4歳半でしたので、あまり多くのことは覚えていません。そこで今日は松原さんという当時12歳の女学校の1年生のお話を中心にさせていただきたいと思います。続いて私の被爆体験、それから核兵器の怖さ、 最後に皆さんへのお願いという形で話をさせていただきたいと思います。松原さんのお話をする前に原子爆弾が落とされた当時の様子をかいつまんでお話しさせていただきたいと思います。皆さんは毎年5月に連休に行われるフラワーフェスティバルの主会場となっております100メーター道路、これがどのようにしてできたかご存知ですか？あの道路こそ広島の悲劇、多くの中学生たちが亡くなった墓場、お墓の跡なのですよ。1941年、昭和20年、長い長い戦争で疲れ果てた日本はみんな頭が変になっていました。国家総動員法という法律の下で男子校の中学校では当時は5年生だったんですけども4年生に圧縮されました。5年生は即兵隊に行きました。上級生の3年生と4年生は大砲やら鉄砲、軍艦やら戦車を作る工場に学徒動員として働きに行くようになりました。当時小学校を卒業すると男子は中学校に、女子は女学校にと別々の学校に行ってたんですね。中学校女学校の下級生の1年2年生はそれでは何をしたかと言いますと、建物疎開という作業に従事しました。建物疎開というのは焼夷弾という爆弾が落ちた時に隣に火事が移らないように広がらないようにとあらかじめ空き地を作る作業のことを言います。瓦や家財道具を取り除いた後、兵隊さんたち大人の人が柱の根元をノコギリでギコギコと音を立てて切っていきます。その後屋根にロープをかけてわっしょいわっしょいと声をかけながらその家を引き倒していきます。当時はブルドーザーとかパワーショベルとかいった重機というものがなかったから全くの手作業で行われたのです。倒された建物の後片付けをするのが当時の中学校 1,2 年生の建物疎開に従事した人たちの仕事でした。当時日本の主だった都市、東京も大阪も名古屋もほとんどの都市がこの焼夷弾という爆弾で街が焼け野原にされ多くの犠牲者が生じました。けれども不思議なことに広島にはこの焼夷弾の爆弾が落とされていないのです。それでも当然に広島にも焼夷弾が落とされるであろうということでですね、広島にはこう南北に7つの川が流れているので、たとえこちらに移されてもこの川が遮断しますので隣には移らないだろうと想像されてたんですね。ところが南北にはそれを遮るものがなかったので、東は肘山から西は鯉のところまで東西4キロメートルにわたって幅100メートルの空き地を作る作業が始まりました。その作業に従事したのが当時の中学校の1年生と2年生なのですね。こうしてできた大通りが今のできた空き地が今の平和大通りとなったのですね。なぜ広島の町には焼夷弾が 落ちなかったのか、皆さんお分かりですか？東京も大阪も名古屋もほとんどの町が焼夷弾で焼かれたのに、広島には焼夷弾が落ちなかったのです。それはアメリカが巨額のお金と3年の歳月を要して新しい爆弾、新型爆弾を開発し、その新型爆弾、すなわち原子爆弾がどの程度の威力があるか試してみたかったのです。そのためにまっさらな町、無傷の町が必要だったのです。このために広島には焼夷弾の投下が禁止されていました。後から分かったことなんですけどね、アメリカ軍では広島への爆撃が禁止されていたのです。そんな中で冒頭でお話ししたような出来事が起きました。ピカードドーン、広島の町に2つ目の太陽が、火の玉が現れました。直径280メートルの火の玉です。瞬く間に広島の町は火の海となり、全くの焼け野原となりました。広島には4つの飛行機が来ました。最初に先発隊の飛行機がやってきます。その飛行機は気象観測の飛行機でした。遠くガム島の近くテニアンという基地からやってきました。片道6時間かかってやってきました。その飛行機は広島の上空まで来て、広島の上空は雲一つない天気のいい日だということを後続の飛行機に連絡をします。なぜかというと、今のようにレーダーでバーンと爆弾を落とすのではないんです。東京大阪のように無差別に焼夷弾を落とすのではないのです。約4トンの大きな爆弾を目で見て目標に向かって落とすためには、雲があって遮ってられたら落とせなかったのです。そのためにまず最初に気象観測機が飛んできました。先発の気象観測の飛行機から広島の上空は晴天であることが連絡され、続いて1番機、2番機、3番機が次々と広島を目指して飛行を続けます。片道6時間余りの飛行です。1番機には原子爆弾が、2番機にはその原子爆弾の威力を科学的に判定するためのラジオゾンデが積まれておりました。3番機は何をしたと思いますか？全く写真を撮って広島の被爆状況がどのようなものかを観測するためだけの飛行機でした。アメリカは原爆の投下の投下目標の第一に、早期に戦争が終結し、アメリカ兵の一人でも死亡者が少なくなること、流す血が一滴でも少なくなることを願って投下したと言っておりますが、実は新型爆弾がどのようなものか、どのような威力があるのか、またその威力を台頭してきたソ連に見せつけるために落としたのではないかと私は思います。 ここに当時の広島市の地図がありますけれども、真ん中に皆さんご存知の T 型をした橋、相生橋がありますが、飛んできた飛行機は高度1万メーター上空からこの橋を目で見て確認して投下をしました。そして43秒後にこのほぼ上空600メートルの地点で火の玉となったのです。そして熱線と爆風と、そして怖い怖い目には見えない放射能を撒き散らかして、広島の町は壊滅状態となったのです。被爆当時の広島市には約35万人の人がいたと言われております。原爆というたった一発の爆弾で、その年に亡くなった人が14万人です。14万人ですね。そして焼けるものは皆焼けて、広島の町は一面の焼け野原、全くの廃墟となりました。皆さん、平和公園の中にある資料館に行かれたことがございますか？資料館には数多くの中学生の、女学生の焼けただれた服とか、お弁当箱が真っ黒焦げになった遺品がたくさん展示されております。これらは先ほどお話をしました建物疎開に従事していた中学生、女学生の遺品なのです。当時広島市には約8500人の中学生、女学生たちがいましたが、その多くがこの建物疎開に動員されていました。そのうち約6300人もの中学生たちがその犠牲となったのです。その中で大やけどを負いながらも奇跡的に九死に一生を得られた松原美代子さんのお話をさせていただきたいと思います。この松原美代子さん、その状況をですね、13枚の絵に描いていらっしゃいますので、その絵を見ながらお話をさせていただきたいと思います。松原さんは1941年の4月に銀行員になることが夢だったそうで、広島女子商業に入学されました。憧れの学校でした。しかし授業はほとんどありませんでした。この絵は何だか分かりますか？女学生たちが竹を持っておりますが、竹の先っちょがちょん切ってあるのがお分かりですか？お正月に松飾りをつけますけれども、その竹の先っちょと同じようになっていますが、これが竹槍です。この竹槍を使って、もしアメリカ兵が上陸した時には、この槍で自分の身を守りなさいということで、このような軍事訓練が毎日毎日繰り返されていました。運命の日、松原さんたちの学校にも、今の平和通りの東の端で建物疎開をするようにと命令が来ました。今でいうとこの辺りになります。平和大通りの一番東の端です。今ルーテル教会がある辺りです。朝の7時に 1,2 年生合わせて500名の子どもたちが学校に集合し、それから作業現場に向かいます。作業現場に着きますと小さな小屋があり、そこに弁当箱と 救急袋を下ろすと作業に取り掛かります。次お願いします。4人が一組になっての作業でした。後ろにバケツリレーのような形になった人がいますが、こんな形で4人一組になって作業をしていました。その時友達の滝子さんが、あ、B29 の音がすると叫びました。空襲警報は解除されているのに、そんなことはないよと思いながら空を見上げると、やがて白い飛行機雲が現れ、その後を目で追うと逃げ去ろうとする飛行機がありました。右上にありますね。すると何かピカッと光る青白いともオレンジ色の光が差し込みました。ドカーンというものすごい地響きがしました。一瞬自分が焼夷弾に狙われたのかと思ったそうです。次のようにお願いします。学校で訓練されていた通り、両手で目と耳を押さえて地に伏せましたが、実際には数メートル吹き飛ばされていたようです。松原さんは気を失っていました。それからどのくらい経ったでしょうか。気がついてみると周りは薄暗く、土煙が立ち込めています。友達の姿が見えません。4人一組の友達も見えません。みんな爆風で吹き飛ばされたようです。松原さんはすぐに、お母さん、お母さん、助けて、助けてと叫びました。また滝子さん、どこにおるん、どこにおるん、私はここよ、返事をしてと友達の名前を呼びましたが、返事はありません。逃げないといけません。でも体の周りには飛んできた瓦や土砂がいっぱいです。それらを取り払うようにしてもがきながら、ようやく立ち上がることができました。周りをずっと見ていると、少しずつ足元あたりから見えるようになってきました。するとどうでしょう、 2,3 日前に白い服は目立って飛行機から見えるので紺色に染めなさいと言われて、服を染めた服を着ていました。上着もモンペも皮肉なことに染めたところが熱線で焼けました。胸と腰のあたりにボロ切れの布のようなものがボロボロの状態で残っているだけです。土煙でドロドロに汚れた白い下着姿になっていました。白い靴はそのままでしたけれども、足の甲は火傷でパンパンに腫れ上がり、暑くてとても履いておくことができませんので脱ぎ捨てました。両手両足は そして顔、体の3分の1が大火傷を負っています。腕は 2,3 倍に膨れ上がり、手はまるでグローブのようになっていました。皮膚はセロファンを剥がしたようなつるりとむけて、中から真っ赤な皮膚が覗いております。また腕や 指の皮膚はまるでボロ切れのように垂れ下がっております。ところどころ黄色に血が覗いております。松原さんはだんだんと怖くなり、早く家に帰りたくなり、暑さや痛さを忘れて逃げ出します。人だかりの方に向かって、暗闇の中、瓦礫の上を転びながら這うように夢中で逃げました。やがて人だかりのする場所にたどり着きました。そこはある橋のたもとでした。地図で言いますと、この辺り鶴見橋という木の橋です。驚いたことに、川岸には多くの負傷者が集まっていました。若い人からお年寄りまで、みんなみんな着ているものは焼け、顔は土煙で黒くなり、傷口からは血が流れています。会う人みんな幽霊のようです。松原さんは体がたまらなく熱くなり、引きずり込まれるように川の中に入っていきました。するとその時、あんた松原さん？とか細い声で話しかける人がいました。最初はその人が誰だか分かりません。顔全体が大きく膨れ上がり、また裂けたような顔から形の姿がよく分かりません。下唇は大きく腫れ上がり、顎と首との区別がつかないようでした。彼女は女学校のクラスメートでした。こんな時に友達に会えるとはと嬉しく、また力強く思ったそうです。この時初めて爆弾は自分を狙ったのではなく、作業をしていたみんながやられたのだと気がついて、周りにまだ友達はいないかなと探してみましたが、川の中には傷を負った人たちでごった返しており、誰が誰だかさっぱり分かりません。ふと来た方を振り返ってみると、火の手が上がっています。このままここにいるのは危ないと思い、友達をせき立てて土手を這い上がり、やっとの思いで橋を渡って逃げ去りました。次の写真。橋を渡ったところが広電の肘山下線の電車通りです。右へ曲がると松原さんの自宅の方です。左へ曲がると母校の女子商業への近道でした。二人は母校の方へ向けて歩き始めましたが、ちょっと右端のちょっと見にくいかも分かりませんが、水槽を見て、防火用水と言います。これに多くの人が顔を突っ込んで、そのまま亡くなっております。それから左側にちょっと茶色くなっていますが、これが肘山に登る登山道ですけれども、この周りにも多くの人が横たわっております。次の絵出してもらえますか。少し行くと、火のついた家から一度は逃げ出したものの、再び燃え盛る家に向けて駆け込もうとする女の人がいます。それを抱きかかえて 男の人が話そうとしません。お母さんなのでしょう。話して話して、坊やが坊やがと狂ったように泣き叫んでいます。とてもこの世の出来事とは思えない、本当に生き地獄のようでした。松原さんたちは何か怖いものに追っかけられているかのようなつもりで走って逃げました。次お願いします。とある橋のたもとに着いた時です。友達が座り込んでしまいました。うちはもう歩けんけ、あんた一人学校へ早行って、うちのことも話してと言っております。彼女の家は学校とは反対方向にありました。二人は泣き泣き別れましたが、それはつらい別れでした。日頃はとても勝ち気な彼女でしたが、崩れた顔をほころばせながら涙をポロリポロリと落とし、何も言わずに座り込んだままでした。それが彼女との最後の別れとなりました。お友達と別れた松原さんは学校のある方向へと歩いていきます。狭い段原の商店街に着きました。傾きかけたお店や家の窓ガラスがそこら中に散らばって、足の踏み場もないほどです。この辺りは肘山の、これ女子商というのはこの辺りになるんですけどね、ここに大きな小高い丘、肘山がありますけども、この肘山のおかげで火災は免れましたが、校舎は爆風で倒れておりました。残っているのはなぜか記念館とトイレだけだったそうです。やっとの思いで母校にたどり着きましたが、目の前にあるのは校舎は倒れており、先ほど言いましたがトイレと記念館だけが残っております。松原さんは校門をくぐることができませんでした。気を取り直して自宅がある方へと歩き始めました。ようやくの思いで自宅の近くの小学校、当時は国民学校と言いましたが、今の大光小学校の校門の前までたどり着きました。しかしながらもう体力の限界に来ていました。暑さと痛みでもうどうすることもできません。しばらくするとそこに休んでいますと、たまたま近所のおばさんが通りかかって背負って家まで運んでくださいました。しかし家も爆風で倒れており、中に入ることができません。そこでおばさんは松原さんを背負ったまま山の中腹に作られた洞穴の防空壕です。皆さんご存知ですか、防空壕というね。そこに松原さんを寝かせてくれました。被爆後何日経ったでしょうか、松原さんは40度近い高熱と血便と歯茎からの出血、髪の毛が抜け落ちるというような状況に見舞われました。昏睡状態から意識が戻ったのは10日以上も経ってからのようです。周りに近所の人たちが心配そうに見守っていてくれました。あ、自分は生きてるんだ、亡くなった人も生きるんだ と意識して一生懸命勉強に励みました。こうして九死に一生を得た松原さんですが、健康を取り戻すにはなお80日間かかったそうです。8ヶ月の治療を終えて学校に行ってみました。250名いた同級生はたったの50人ぐらいしか来ていませんでした。半数のお友達が亡くなったようです。松原さんは自分は生きている、亡くなった人の分も生きるんだと決意し、一生懸命勉強し女学校を卒業しました。しかし顔にケロイドといって火傷の跡が見にくく残っています。就職ができません。ボーイフレンドもできません。被爆後の10年間松原さんの青春時代は悲惨というか残酷なものでした。放射線による病気も心配です。被爆者ということで結婚も就職もできません。やけどの跡をじろじろと見つめられます。社会的な差別も相当ありました。ところが1953年20歳の時です。嬉しいニュースが舞い込んできました。当時松原さんたち多くの原爆乙女と言われる女性を流れ川教会の谷本清牧師がサポートをしていました。そこに東京で働いている活躍している作家や芸能人たちが原爆乙女にケロイド治療をと言って立ち上がり、サイン会や街頭募金をして援助の手を差し伸べてくれました。6月に第一陣が東京大学で診察を受け、12月には松原さんを含んで12人の乙女たちが大阪の大阪大学や市立大学で診察を受けました。松原さんはそのまま入院して7ヶ月にもわたって12回の手術を受けました。おかげで閉じなかったまぶたが閉じるようになりました。手がひっついたままだったのですが伸ばすことができるようになりました。嬉しくて喜びいっぱいで広島に帰ってきました。この喜び、この感激をどのような形で世にお返しすればよいのかと考えるようになりました。ちょうどその頃、この手術の機会を取り持ってくださった先ほどの谷本牧師が目の見えない原爆孤児の収容所を作られました。それを機会にその施設で30人の子どもの保母として働くことになりました。この福祉の仕事をしているとき、やっと松原さんは自分の生きる生きがいを見つけたそうです。またこの頃から原爆について深く考えるようになりました。原爆を作り戦争をするのは人間だ、人間が本気になってこの原爆や戦争を憎み悪を訴えて核兵器の廃絶への声を広めないと、また人間は同じ過ちを 繰り返すと思い、自分の人生を核兵器廃絶に捧げる決意をされたそうです。それから被爆証言活動も合わせて行われるようになりました。30歳を過ぎて流川教会に行っているときに、バーバラ・レイノルズさん、ご存知でしょうかね、との出会いがあり、そこで英会話を初めて学ばれました。そしてアメリカやヨーロッパ、国連などへ出向き、原爆の悲惨さ、二度と繰り返してはならないと英語で訴え続けられました。カリフォルニア州からその行動に対してピースアンバサダーという称号が贈られました。次に私の体験を少しばかり話させてください。私は1941年の1月生まれなので73歳になりましたが、被爆当時は4歳半でしたので多くのことは覚えていませんが、両親から聞いたことなどを記憶をたどりながら話してみたいと思います。私の被爆地は先ほど言いましたが、西の郊外タガスというところです。家の前の道路で三輪車に乗って遊んでいました。青白い光がピカッと東から西に走りました。その途端何メートルか吹き飛ばされたようです。泣き泣き家に駆け込みました。玄関口で下駄を脱ごうとした時に、母親が手を引いて、脱がないでいいよ、そのままお上がりと言って手を引いてくれました。幸い建物は壊れませんでしたが、玄関口から窓という窓のガラスが粉々に飛び散って、周りはガラスの破片もぐれだったのです。やがて大粒の黒い雨が降り出しました。私は防空壕に逃れていたので、その黒い雨に遭うことはなく、こうして今日も生き延びております。12歳の兄は爆心地の学校に、10歳の姉は爆心地から500メートルに母親の実家に行っておりました。父は直ちに小型の自動車、当時はバタンコと言っておりましたけどね、三輪車ですけども、これで救助活動に駆り出されました。夜遅く、傷だらけの兄を連れて帰りました。しかし材木商を営んでいた母の実家は跡形もなく焼けたようで、家族全員未だに消息不明です。全員焼け死んだのでしょう。遺骨も見つけることができなかったようです。一方、多くの傷ついた人たちが爆心地からこの辺りから、この赤い塗ったところがですね、全焼焼けたところですけどね、私にはここだったので、爆心地から多くの人たちが逃げてこられました。父が食品工場を営んでおりましたので、広い土間があり、そこに幾人かの人を休ませてあげていました。しかしその人たちも次々亡くなっていかれました。近くの公園に遺体が集められ、積み重ねてはガソリンをかいて焼却が始まります。火葬です。焼却を待つまでの遺体は夏の暑い日です。腐敗が進みます。ウジ虫が湧きます。 悪臭が漂うようになります。加えて焼却時の異臭というのは大変なものでした。こんな光景が1週間も続いたでしょうか。この時の光景だけは幼かった私の脳裏に焼き付いて、こうしてその時の話をするたびに思い出されます。傷つき床についていた兄も20日ばかり過ぎた29日に息を引き取りました。その後毎年8月6日には両親とお墓参りをし、そして姉が焼け死んだであろう場所に花を手向けに参りましたが、なぜか両親は原爆のことについては口を塞いでしまいました。その両親も今はいません。父は66歳で、母は76歳で、二人とも原爆病院でがんのために亡くなりました。次に原爆の怖さについてまとめてみましょう。第一は松原さんのお話でもわかると思いますが、原爆の被害は軍事施設や軍隊だけ、兵隊さんだけではありません。小学生も中学生も赤ちゃんもお年寄りも多くの一般市民が犠牲になったのです。こんな無差別の大量殺戮があってもいいのでしょうか。許されるのでしょうか。第二は何よりも放射線の怖さです。皆さんは佐々木貞子さんのお話はお聞きになったでしょうか。原爆のこの像になっているモデルになった佐々木貞子さん、彼女は2歳の時にこの楠木町で被爆をしました。その後10年間は非常に元気な小学生時代を送りましたが、6年生の運動会が10月にあって、それが済んだ後風邪をひいたようで、おたふく風邪かなと思われたそうですが、いくら経っても治りません。そこでお医者さんに行くと、当時のお医者さんはすぐ分かりました。多くの体験があるからです。それは体に斑点が出ていたからです。あ、これは原爆病だということだったんですね。すぐ入院をしましたけれども、8ヶ月間の闘病生活の上、この佐々木貞子さんも天に召されました。今なお多くの被爆者が放射線の恐怖に怯えています。今日お話をした松原さんもがんの手術を受けられました。いつ何時再発するのではと心配しながらの生活を続けておられます。第三に最も怖いのは、現在も約1万7000発にも及ぶ核兵器が世界中に配備されておるのです。しかも広島の原爆の何倍も何百倍ものある威力のある核兵器です。もしこの核兵器が一度でも使用されたなら、やがて報復爆撃という、やられたらやり返す、倍返しだという連鎖が起こるのではなかろうかと思います。もしそのようなことが起きたならば、地球全体が放射能で覆われ、人類のみならず地球そのものがなくなってしまうのではないかと 思います。このような原爆の悲劇は二度とあってはならないし、皆さんにこんな体験をさせてはいけないとの思いから今日はお話をさせていただきました。広島に長崎に原子爆弾が落とされて、このような悲劇、代償を払った日本はやがて敗戦という形ではありますが、平和を取り戻すことができました。その後約70年間、幸いに日本は戦争もなく、皆さんは平和なうちに生活をし、勉強をし、遊びをし、今日はこうして礼拝に集っていただくことができたのですね。そこで最後に2つほどのお願いがあります。一つは、もうすぐ皆さんが主人公になる時代が来ます。確実に来ます。その時皆さん、どうか戦争を起こさないでください。戦争のないこの平和な時を皆さんが引き継いでください。皆さんの時代にこそ核兵器のない世界を築いてください。二つ目は、お土産として原爆死没者慰霊碑の碑文をお送りしたいと思います。胸に深く刻んでお帰りください。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませんから。ご清聴ありがとうございました。